紀元後30年初夏のこと、死者の中からよみがえられたご復活の主イエス様は、ペテロをはじめとする弟子たちにこう仰せられました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。もう間もなく、あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。こうせられて、イエス様は弟子たちが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられました。イエス様を父なる神様の身元、天にお送りした後、弟子たちはオリーブ山からエルサレムの泊まっている家に帰り、イエス様の御言葉を信じて祈りに専念していきました。その祈り、待ち望んでいる弟子たちの上に約束の聖霊が望まれたのです。聖霊に満たされた弟子たちを代表してペテロが立ち上がり、ユダヤの人々に声を張り上げて語りました。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。そのように、イエス様の弟子、ペテロの最初の説教が、この使徒の働き2章14節から36節のところに記録されています。イエス・キリストの逮捕、裁判、壮絶な十字架死、その一連の出来事の中で、ペテロ自らも奈落の底に突き落とされるような試練を体験させられたことでありましょう。その切り裂かれるような深い傷が、よみがえりの主イエス様によって癒され、また約束のご聖霊に満たされることによって、ペテロの口から福音がほとばしり出るように語り出されていくのです。そのペテロの説教の中心はイエス・キリストでした。自らが目の当たりにしたところのイエス様の十字架死と死からのご復活の事実を、ペテロは旧約聖書の御言葉の裏付けをもって単刀直入に語っていくのです。2章36節を見ますと、ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのですと、ペテロは人々に迫っていったのです。間接的にイエス様を十字架に追いやった人々の罪を鋭い刃を突きつけるように指摘していきました。人々はこれを聞いて心を刺され、私たちは一体どうしたらいいのでしょうかとペテロたちに尋ねました。するとペテロはこの2章38節において人々に答えました。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。悔い改めなさい。メタノエオというこのギリシャ語は心の方向転換を意味する言葉です。単に過去の罪を後悔するとか残念に思うというだけでなく、決心して方向転換をし、主なる神イエス様に立ち返った生活をすることです。イエス様を救い主キリストと認めず、十字架上につけて殺してしまったその罪の奴隷状態から180度の方向転換をすることです。罪と死の支配下に置かれていた状態からイエス様の恵みのもとに移され、イエス様こそ私の救い主キリストですと告白することです。人がイエス様の福音に触れ天の御国に入るためには、何よりもその心の姿勢をそれまでの在り方からイエス様の方向に逆転させて悔い改めなければなりません。もし私たちが全人格を挙げてイエス様に向かって方向転換したならば、そのような罪の悔い改めは具体的に イエス・キリストの名によってバプテスマを受けるという目に見える形となって現れてくるものです。主なる神イエス様に背を向けていたそれまでの固くなな在り方から決心して180度の方向転換をし、イエス様の十字架のもとに我が身を差し出していくとき、主イエス様の十字架の打ち傷のゆえに罪を許された平安とイエス様を信じる喜びが与えられます。イエス様を信じる喜び、その内なる喜びはおのずと外側に信仰告白となって現れてまいります。私はイエス様を信じて罪と死から救われました、私はクリスチャンですとの公の告白を行う時がバプテスマ洗礼なのです。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいとペテロは38節の言葉を人々に勧めていったのです。次に2章40節を見ますと、ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと勧めていきました。この曲がった時代とは、イエス様ご自身も生前、ああ不信仰な曲がった今の世だとマタイの福音書17章17節において語っておられるお言葉ですね。それはまさしく神様が油を注がれて救い主として使わされたお方を退けた曲がった時代のことです。現代においても日本の政権与党が数の力に物を言わせて憲法の根幹をねじ曲げるように、そのような解釈をして人々を戦争の脅威にさらさせようとしていますし、地球環境が破壊され家族が崩壊の危機に瀕し、大きな雇用不安と格差社会が広がり、青少年の心が闇の文化に蝕まれています。その上、過ぐる年度重なったところの地震と津波と原発事故による放射能汚染の被害はなおなお収まる様子が見受けられません。このような曲がった邪悪な時代は当然神様の裁きを招かずには起きません。しかしその神様の裁きから逃れる道をイエス様は十字架の死と死からの復活を通して私たちに備えておられます。イエス・キリストの十字架の死と死からの復活、この福音だけがこの曲がった時代の中で神の裁きから逃れることのできる唯一の逃れの場所、罪の許しの伴う永遠の隠れ場なのです。その日聖霊が弟子たちに臨まれたペンテコステの朝、ペテロの説教に心を刺され罪を悔い改めてバプテスマに預かり、賜物としての聖霊を受けて教会に加えられた人々は3000人ほどに上りました。こうして初代エルサレム教会が聖霊の満たしのうちに誕生したのです。2章42節を見ますと、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったのです。ここには、初代エルサレム教会の生き生きとした教会生活の様子が記録されています。ところで、あなたにとって教会とは何でしょうか？あなたは教会を愛し、喜びを持って教会を愛し、 教会生活を導かれておられるでしょうか。教会とはギリシャ語でエクレーシアと言いますが、エクレーシアとはもともと呼び出されたものという意味を持っています。普段私たちはこの現実の曲がった世の中で、それぞれの家庭、職場、学びや持ち場、立場で奮闘し散らされていますが、それぞれの場から教会に呼び出され、招かれて、そして神の家族の一員、かけがえのないメンバーとされているわけですよね。ですから、普段は散らされるようにやって戦っている皆さんが、日曜日、主の日ごとに呼び集められ、エクレシアとされているところに意味があるんですよね。では、エクレシア、神様に喜ばれる教会とは、どのような教会なのでしょうか。教会の基本的なあるべき姿に目を留めてみましょう。そのペンテコステの日に3000人ほどがバプテスマを受けて教会の仲間に加えられていきました。その中にはつい50日ほど前には幾度にイエスを十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ人々もいたに違いありません。つい今しがたまでイエス様に敵対していた人々も含まれていたでありましょう。そのような、もうあれやこれや種々雑多な3000人ほどの群れが、どうしたら一つキリストの体を形成していくことができたのでしょうか。この3000人もの群衆がどのようにして生まれ変わった新しい信仰共同体として立て上げられていくのでしょうか。初代エルサレム教会に見る神様の喜ばれる教会とはどのような教会でしょうか。神様の喜ばれる教会とは、まず第一に御言葉を学び、それに従う教会です。この2章42節を見ますと、そして彼らは使徒たちの教えを固く守りとあります。ここでいう教えとは、ペテロをはじめとする使徒たちを通して語られたイエス様の教え、御言葉のことです。これがやがて成文化されて新約聖書の御言葉となっていくわけですよね。昔も今も神様の喜ばれる教会とは、御言葉に養われ、御言葉に聞き従う教会です。先月3人目の、子供、次女夫婦に男の子が与えられたんですけれども、本当に今も数時間おきに授乳をしていて、なかなかゆっくり寝られないなんて、そんな感じのことを言っていました。生まれたばかりの赤ちゃんには何が必要でしょうか。新鮮な温かなミルクですね。生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためですと聖書に言われている通りですね。また子供たちが健全に成長していくために不可欠なものは何でしょうか。食べ物ですね。それもバランスの取れたお食事ですね。近年、子供たちの貧困ということが取り上げられておりますけれども、親は子供たちのために絶えず必要なものを与えて育てていかなければなりません。同様に、罪と死の束縛から救い出された私たちも、個人的に聖書の御言葉に預かるとともに、教会の私立礼拝や祈祷会、初集会において御言葉の恵みに預かり続けていくことが大切なんですよね。また大切なことは、御言葉を聞くだけではなく教えを固く守るということです。神の言葉は生きていて力があると聖書に言われていますように、 御言葉は聞くだけではなく、あなたの生活の中で実践していくときに、御言葉の確かさと力、神様の愛と真実を本当に体験させていただくことなんですよね。そしていよいよ御言葉を主体求めるようになってまいります。あなたは御言葉が教えている通りに神様を礼拝し、隣人を愛し、証の生活に励み捧げておられるでしょうか。御言葉を聞くだけではなく、聖書の教えを固く守り実践していくものとなりましょう。また学ぶことをやめたら成長はストップしてしまいますね。柔らかな心で生涯御言葉の恵みに預かり続けていくものと、これからもならせていただこうではありませんか。神様の喜ばれる教会とは、第二に神様を賛美し礼拝する教会です。この2章42節後半を見ますと、パンを裂き祈りをしていたとあります。また46節を見ますと、そして毎日心を一つにして宮に集まりと記されており、47節には神を賛美しと記されていますね。初代教会において御言葉が教えられていくときに、その御言葉への応答として神様を褒めたて賛美していった、すなわち礼拝が捧げられていったのです。御言葉に生かされているときに、私たちは神様を褒めたたえずにはおれなくなりますね。で、この礼拝は守らなければならないからそれで来ているのでしょうか。それだけではありませんね。神様がどんなに素晴らしいお方で私たちを愛してくださっておられるか、神様が私のためにどんなに犠牲を払ってくださったかを思うとき、私たちは神様を褒めたたえ、神様に感謝を捧げずにはおれなくなりますね。ですから、礼拝から何かを受けるためだけに来るという礼拝のあり方は、少し改めなければならないかもしれません。本来、礼拝は捧げるもの、私たちは礼拝の民なのです。私たちは神様を礼拝するために救われたのです。私たちは救われたことへの感謝を持って神様を礼拝し、これからも神様に栄光を期してまいりましょう。新潟の北に位置する教会は、祈りと賛美、御言葉あふれて、そのように主なる神様を心から賛美し、礼拝する、そのような教会、私たち一人一人でありたいですよね。神様の喜ばれる教会とは、第三に愛によって使い合う教会です。私たちが御言葉に養われ、礼拝を捧げていくときに、おのずと奉仕が生まれてまいります。この2章44節を見ますと、信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していたと記されています。そのように、初代エルサレム教会でなされていった奉仕は本当に素晴らしいものでした。貧しい人たちに対して行き届いた愛の配慮がなされていきました。そのような周りの人々に対する愛の配慮はどこから出てくるのでしょうか。古今東西を問わず、私たち人間は本来利己的な存在ですよね。私も含めてお一人お一人そんな嫌いが多分あるのではないでしょうか。自分さえ良ければという嫌いがクリスチャンになってもなお頭をもたげてくることがありますよね。しかしそんな利己的な自我が神様の恵みに預かり、恵みによって取り扱われていくときに、恵みを自分の中だけに留めていくことができなくなって、他者への愛の配慮に努めていくことのできるものへと変えられていくんですよね。かつて奉仕をさせていただいた奈良県奈良市の教会、 少しご年配の方々の多い奈良の教会では、しばらく前から婦人会の方々が中心となって、愛の宅急便という奉仕の働きが継続されていますね。また、佐渡の教会でも礼拝出席のための車による送迎の奉仕が壮年の方々によって毎週行われていますね。私たち一人一人の力には限界がありますが、互いに励まし合い、互いに協力し合って、足りないところはイエス様に満たしていただいて、愛によって互いに使い合ってまいりましょう。互いに支え合い、使い合ってまいりますときに、いつの間にか支える側がその支えを必要としている方によって逆に支えられているという不思議な交流というか、命の通い合いを経験させられることが多々ありますよね。そこには支え合うことを通して交わりが生まれているんですよね。そこで神様に喜ばれる教会とは、第四に愛の交わりに生かされる教会です。この2章42節を見ますと、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをしとありますね。この交わりという言葉は教会でよく使われる言葉ですが、しばしば聖書的な交わりとは違った意味で受け取られていることがあるやもしれません。交わりというとき、気楽に何でも話し合え、仲良く付き合うことができることだと、そんな風に受け止められる気風が多分にあるやもしれませんね。それはそれで確かに大切なことですが、聖書が示している真の交わりはそれだけではありません。新約聖書で交わりとは、ギリシャ語のコイノニアという言葉が用いられています。それはこの2章44節の御言葉からわかりますように、共有という意味を持っています。お互いに与えられているあらゆる祝福を共有するという深い霊的な交わりを意味するんですよね。この天地の、この全世界の天地万物、生きとし生けるものを創造された唯一の生ける誠の神様には、三つのご人格と言いましょうか、威嚇があります。それは、父と子と聖霊のことです。この父、子、聖霊なる三位の神様は、その本質と力と永遠ということにおいては全く等しく、唯一の神の本性の中で統一されており、その三位の威嚇を共有し、三位の交わりを楽しんでおられます。その神様によって創造された私たち人間も、神の形を与えられ、神様と人との霊的な交わりを楽しむ存在として作られている、そんな私たち一人一人なんですよね。この教会の交わりについて、一人の聖書学者が次のように述べています。同じ父なる神の御心と言葉によって生み出され、同じ御子イエス・キリストの血によってあがなわれ、同じ御霊を宿していること、これが私たちのコイノニアである。そのように教会の交わり、コイノニアは父、子、聖霊なる三位の神様の交わりであり、礼拝における交わりであり、御言葉を分かち合う交わりであり、そしてこの42節後半にパンを裂きとあるように、生産を共にする交わりなのです。ですから気をつけなければならないのは、すぐにこの世の交わりを教会の交わりの中に持ち込んでしまう場合があるので注意しなければなりませんね。自分の都合や好き勝手で交わりを色分けしてしまったり、年代の近い人だけで寄り合い所を作ってしまったりするのは避けなければなりませんね。教会の交わりは神様の御言葉によって生み出され、イエス・キリスト様の血によってあがなわれ、 同じ御霊なるご聖霊を出す者たちの交わり、コイノニアなのです。この交わりは、来たるべき天の御国天国の舞い上げを楽しむ豊かな霊的な交わりです。だからこそ、一時に、一遍にではなく、丹念に時間をかけて、お互いの謙遜と愛と慎みを持って、ご聖霊の導きのうちに形作らせていただく交わりなのです。先ほども少し触れさせていただきましたが、先週の火曜日と木曜日に、教会の壮年の方々が丁寧に、またよく適切に、この庭の樹木の剪定作業をしてくださいました。切って良い部分と切ってならない部分をよく見定めながら、時間をかけてじっくりとその作業を午前午後にわたってしてくださったんですよね。本当に一時にいっぺんにではなく、丹念に時間をかけて、お互いの謙遜と愛と慎みを持って、ご聖霊の導きのうちに形作らせていただく教会の交わり、コイノニアなんですよね。交わりということについて、スイスの聖書学者ハンス・ビルキという人が次のように述べています。私たちは交わり、対話、出会いを賜物、贈り物として、恵みとして経験します。つまり交わりは、自分が作り出したり組織できるものではなく、出来事として生まれるものだからです。交わりが賜物であるとすれば、交わりはいかなる時にも交わり、賜物なのです。自分の権利や所有に属するものではなく、自分の思いのままに取り扱ったり、他の人を拘束したりするものではないはずです。交わりに伴う大きな問題は、私たちが交わりという賜物との出会いの中で、互いを拘束しようとすることです。その結果として、交わりは破壊され、堅苦しいものになります。交わりを賜物として経験し、そのような交わりの中に生きるとき、私たちは常に途上にいるということです。常に開かれる意味での解放と、解き放たれる意味での解放に向かう途上、それゆえに相手に対する自分の信頼感を繰り返し新たに表明する、そのような道の途上にいるのですと、そんな風にハンス・ビリキという人は述べています。私たちの交わりを、いつも神様によって生み出していただいた恵みとして、賜物として受け止めること。決して自分でどうにかできるとか、自分の所有物のように思わないこと。交わりをそのような神様からの贈り物として受け止めることができるならば、皆お互いに謙遜になりますよね。裁き合ったり、相手に要求ばかりしないで、いつもおはようございます。おかわりありませんか？お元気ですかと、お互いのコミュニケーションによって信頼を新たに表明しながら、御国を目指して旅を続けていくことができますよね。このように、御言葉と礼拝と奉仕と交わり、この四つの要素が、教会の中でバランスよく噛み合って動いていくとき、この使徒の働き2章47節の、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったという結果が生み出されてまいります。すなわち、教会から一人一人がイエス・キリストの証人として派遣されていって、福音の証、宣教の技が導かれていくのです。私たちが日曜日のこの日曜日ごとに礼拝に出席して、礼拝が終わったら、クリスチャンとしての責任がそれで終わったと考えたら、ちょっと考えものですね。礼拝に出席することだけが、信仰生活のすべてではありませんね。私たちがこの礼拝の場から、それぞれの生活の場に、キリストの証人として使わされていくことに意味があるようです。 皆さんのそれぞれの生活の場こそ、皆さんお一人お一人がイエス様を信じる信仰によって仕事をさせていただく働きの場、信仰の実践の場、証の場なんですよね。そこで出会うお一人お一人の方々にイエス様を証し、教会にご案内させていただきましょう。その現場で喜びや楽しさだけではなく、いろんな苦しみやストレスを受けながらもなお、日曜日にはよみがえりの主イエス様が招いてくださるこの礼拝に帰ってくる、そしてイエス・キリスト様の御言葉の食卓に共に預からせていただくのです。信仰生活はもう礼拝と実践、その繰り返しなんですよね。そのようにしながら共にイエス・キリスト様を褒めたたえ、天の御国を目指して前進させていただくのが教会の交わり、恋の庭に他なりません。初代エルサレム教会で毎日救われる人々が仲間に加えられていったのは、教会が何か特別な伝道集会を行ったからとか、特別な方策を用いて伝道したからとはここに記録されていません。ただ主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったと、この47節に記録されています。ですから救われる人々を仲間に加えてくださったのは、ただただ主なる神様の御業だったのです。福音宣教の主役も、教会を成長させてくださるのも、父子聖霊なる三位一体の主なる神様であることを知ることは大切なことです。そのように初代エルサレム教会は、多くの人々を加えていただくにふさわしい主なる神イエス・キリスト様に信任された教会だったのです。私たちの教会も主イエス・キリスト様の十字架の血によって罪許され、贖われた者たちの群れとして一つキリストの御体としての歩みを導かれていくものでありたいと願うものです。同じ父なる神様の御心と御言葉によって生み出され、同じ御子イエス・キリストの血によって贖われ、同じ御霊を宿す主の恋の庭として、これからも共に導かれてまいりましょう。北新潟キリスト教会において、生ける神様の御言葉が絶えず語られてまいりますように、主の日ごとに喜びと感謝と恐れを持って礼拝が捧げられ、父子聖霊なる三位一体の神様の豊かな交わりに預かり、互いに許し合い、支え合い、使い合っていけますように、祈りのうちに心を一つにして主の愛の共同体とされてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今、3人のおそらく慶和高校生の方々がお代わりになって行かれました。イエス様の御言葉が心に留められ、行くにも帰りにもあなた様が伴ってくださいますように。私たちはこの週の初めに礼拝をお捧げさせていただいております。いよいよ御言葉に養われ、生かされ、そしてイエス様の赤い人として、この礼拝からそれぞれのご家庭に、学び屋に、職場に、地域社会に使わされ、そして再びまたあなたの身元に立ち返らせていただく、そのような御言葉を踏まえたところの、その生活サイクル、生涯を共に豊かに守り導かれてまいりますように。神様、さまざまな所用のために礼拝をお休みになられた方々の上にも、神様の豊かな帰りに恵みと誠と慈しみを増し加えてください。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。 アーメン。